ご神君、一つ、影と日向の心を持つなよ。目に見えるところより、目に見えないところを、人が見ているところより、人が見ていないところを大切にさせていただくようになりましたら、その心がありがたくなり、豊かな思いが心の底から湧いてまいります。自分が助かるということや、我が心とは、このような生き方からお育ていただくのではないでしょうか。私どもの心の中に和らぎ喜ぶ我が心、その喜ぶ心であったり、和らぐことの心が生まれてくる。さあ、どういう中から生まれてくるのか。それは、信心の稽古の中から生まれてくる。まあ、その私どもが、いわゆる天地日月の心を求める信心、そこに神様が与えてくださる我が心というものがあります。とまた、私どもがあるきっかけをいただき、そしてそこに心が和らぐ、喜びを売る、まあ元気が湧いてくるというようなこともありますね。その師匠大坪総一郎氏のもとで信心の稽古をさせていただく、その一つの特徴、これは神様、天地金の神様からのお知らせをいただきながら信心の稽古を進めさせていただくことができるということではないでしょうかね。そのお知らせをいただくからこそ、神様のお心もわかる、触れることができる。ただ何にもお知らせも何にもなしに信心の稽古をするというのは、まあ砂を噛むようなものと表現されますが、そういうものではないかと思いますね。神様が話しかけてくださる。だからこそ信心も楽しく進めることができると思いますね。それが師匠のもとで信心の稽古をさせていただく一大特徴だと思いますね。またそのおかげで信心の稽古を、まあ耐えることなく続けさせていただくこともできる。昨日は歯医者さんに行かせていただき、歯を抜かせていただきました。まあ昔からその何ですか、歯を、あれは何と言いますかね、クラウンと言いますか、差し歯と言いますか、それが取れて、その後がもういよいよ悪いから抜かなければならないということで抜かせていただいたのですけれども、ずいぶん昔にお夢の中で私の歯がボロボロになって歯がなくなるところをお知らせというのか、お夢をいただいたことがあります。そのことを師匠にお届けさせていただきましたら、こういうお夢をいただきましたが、どういう意味があるのでしょうかと。そしたら師匠は、それは話をしていけということだね、とご理解くださいました。歯がボロボロに欠けてなくなる、いわば歯がなくなっていくわけですね。だから歯なしというわけです。それで話をしていきなさいというご理解につながるわけですね。師匠の元ではそういう、まあいわば半呪文的な、何と言いましょうかね、お知らせのいただき方がありますというよりか、これがまあ一つの特徴でもありますから、まあそれをうさんくさい目で見る方もおられますけれども、そうやって神様とのまあ交流を深めていくということでもありますね。先だってはある方がキュウリの何かお夢をいただいておられます。よく言われますのは、キュウリというのは、これは漢字でもじって久しりと書きます。キュウリですね。利は利益の利です。久しく利するというわけです。ですから久しく利するということですから、これはお得の意味だというふうに教えていただきます。またお得ということの意味においては、恋ですね。 恋を抱えていると、まあ、お徳を抱えていると、恋などもお徳という意味で使われます。ご神徳ですね。また、缶詰などもそうですね。まあ、缶詰でしたら、日持ちがいい、いつまでも持つ。そして、食べたいと思うときに缶を開ければ、いつでも食べることができる。というわけですね。ですから、乾物もお徳という意味合いで使われますね。またそのお魚にもいろいろありますが、川の魚はお徳のお知らせだと言われたり、海の魚のお知らせは、これはいわゆるおかげですね。ご利益的おかげのお知らせを、川の魚、海の魚ですね。ですから、鯉などはお徳の意味であり、鯛ですね。鯛などは海の魚ですから、おかげという意味だというふうにも教えていただきますね。また、その4という数字がありますね。これは神様の願いだというふうにも教えていただきます。そして13、これは神様の願いが成就する意味だと。数字の3などは参拝をしなさいという意味だというふうないろいろお知らせがありますね。スイカなどがありますね。いわゆる果物のスイカですが、スイカ、いわば水や火、水火と書いてスイカと読みますから、スイカというのはいわゆる水や火の行だと、いわゆる和行ですね、荒行を意味することだというようなことですね。他にもまあいろいろありますね。例えば寛大の寛などは宇宙が示す、草冠に見る、宇宙が示すことを、それこそ神様の働きと見るという、それが広い心だ、広い大きな心になるためには、あの人が言ってるとかこの人が言ってるというのではない。それは宇宙が、それこそ天地自然、神様がそうおっしゃっておられるのだ。神様があの人の口を通して語りかけておられることなのだと見る。それがまたそう見ることによって、私どもの、その何て言いましょうか、腹立ちをなくすこともできる、心を鎮めることもできる、いわばそれが大きな心だというふうにも教えていただきますね。まあ他にもいろいろありますがね、写真、カメラがありますね。カメラなどは写真ですね。誠を写すと書きますから、これはまあ誠を尽くせというような意味であったりいたしますね。そして乗り物にもありますね。車ですね。車などは自分で走っていきますから、これもやはりお得の意味であったりいたしますね。飛行機などは高度な新人と言われます。また自転車のお知らせ、これなどは自分で漕いでいきますから、まあ自力の新人というのでしょうかね。お得というわけではありませんね。自力、我力、まあ我欲で何かをしているというようなことでもありましょうかね。馬というのは馬といって、このまあいわゆる牙城牙役というようなことにもなりましょうかね。まあそういうさまざまな、まあ愛楽語録と申しますか、そのいろいろなものに込められた神様の願いというのでしょうか、意味合いというものが、それは師匠大坪宗一郎氏と天地金の神様との間に交わされた約束ごと、こういうお知らせはこういう意味だといったようなものがあります。そのことをもとにして、いわば夢判断ではありませんけれども、そういうものになるといけませんが、神様のお知らせを、あ、これはこういうことだな、例えば今何かしら問題を抱えておる、さあこれをどうしようか、 どうしたらよいだろうかと思っていたら、前に車が13のという車の番号の車が走っていた。そこに感じる。ああ、これは今神様の願いが成就していっている時なのだな、と思うたら、その嫌なことでも受けることができる。といったようなことになりますね。それが目の前に映るものであったり、お夢の中にいただくことであったり、ご祈念中にいただくものであったり、ご神願ですね。そういういろいろな形を通して、神様が私どもに語りかけてくださる。その語りかけてくださることを分からせていただくから、それこそ、とても辛抱できないと思うような中にでも、数字の4という数字をいただくと、ああ、これは神様の願いなのだ、といただくことができる。という、そういうふうにして、信心の稽古をさせていただくことができる。新しい取り組みができる。まあ、元気な心も湧いてくるというものですね。やはりそういう神様からの語りかけをいただかないならば、信心の稽古といっても無味乾燥なものとなってしまい、砂を噛むような思いかもしれませんね。どうでも、それこそ神様からのお知らせをいただきつつ、信心の稽古を進めさせていただきたいものだと思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。